切れ目のない子育て支援、動物との共生について。質問者は山本博子、公明。子育てをしている当事者だけではなく、その周囲の方へも子育てに関する情報を届けることは重要と考えます。区の見解は。
子育てを支える周囲の方への情報提供は、当事者の孤立感や育児不安を軽減する手段として有効と認識しています。プッシュ型の情報提供は少ないため、今後研究の必要があります。
プッシュ型情報提供とは、データやコンテンツなどの情報が利用者の端末に自動的に配信・更新される方法です。妊婦や乳幼児の保護者に子育て情報を配信する絆メールは、虐待の予防や子育て施策の推進を後押しし、区と区民の信頼関係を築くツールとして大変有効と考えますが、見解は。
絆メールは子育てを家族みんなで支え合う契機となり、子育ての孤立を防ぐ有効なツールと認識しています。重複した事業とならないよう研究を進めます。
伴侶動物と入所できる特別養護老人ホームの開設や、動物虐待を防ぐ命の教育など、動物との共生社会の構築を一つのカテゴリーとし、ふるさと納税の寄付先として検討することを強く要望します。動物が殺処分されることのない共生社会の構築について、区の見解を伺います。
地域、ボランティア、行政が一体となり、動物が家族の一員から地域の一員として社会の中で認められ、人と動物との調和の取れた共生社会の実現を目指し取り組んでいきます。
生きることの包括的な支援、点から線、線から面の自殺対策を。質問者は市木智子、平和。日本の自殺率は国際的にも非常に高く、杉並区では3日に1人が自殺で亡くなっています。区の過去15年間の自殺者数は、
平成14年から28年までの合計で1577人となっています。
自殺対策はうつ病対策だけでは対応できません。相談窓口や支援を点から線へ、線から面へつなぐ地域制度モデルへの変換が必要です。区の認識は。
地域モデルの構築を念頭に、関係機関、関係者が連携し互いに協力して、地域全体で区民が自殺に至らないよう支え合う杉並区を目指して取り組んでいきます。
死にたいとインターネット検索する人が毎月13万から23万件に上ります。自殺関連用語を検索した場合に支援サイトにつなげるような取り組みを行っては。
現在、死にたいと検索すると、心の健康相談統一ダイヤルという全国統一番号が表示され、都の場合は専門相談員が本人の意向に合わせて区の担当者へつなげる仕組みです。
自殺対策は生きることの包括的な支援でもあります。対策への区長の役割と意気込みを伺います。
自殺を社会的な問題と捉え、保健、医療、福祉、教育、労働などの視点から総合的な対策を検討します。それぞれに応じた支援に確実につなげられる環境整備に全力で取り組んでいきます。
下水道氾濫対策について、質問者は田中雄太郎、美杉。区内の下水道氾濫による浸水被害の現状や特徴、対策の現況、今後の課題について伺います。
近年多発するゲリラ豪雨の際、川から離れた場所でも下水道で処理しきれなくなった雨水がマンホールからあふれ、浸水被害が発生しています。このため、都下水道局が桃園川幹線流域と荻窪2丁目松見橋付近の浸水対策に今年度着手します。今後は 1時間50ミリの降雨に対応できる下水道施設の整備を進め、早期に浸水被害の解消を図ることが課題です。
第2桃園川幹線整備事業の経緯は、またこの事業のために三種の森公園の一部が8年間という長期にわたり使えなくなります。周辺住民の理解を深めるため、工事を見学する機会を設けるなど、子どもの学習や大人の障害学習の一助に供してはいかがですか。
桃園川幹線流域の天沼、阿佐ヶ谷、高円寺地域などの浸水被害の軽減を図るため、新たな下水道幹線を整備するものです。工事見学会など事業への理解を深める取り組みを都に働きかけていきます。
当事業に関する都の説明会は出席者が少なかったです。工事開始後も周辺住民や保育事業者へ周知徹底を図り、定期的に経過報告を行うべきです。
工事の進捗状況を公園内に掲示するなど、丁寧な周知を都に働きかけていきます。
聴覚障害者支援オリンピック・パラリンピックについて、質問者は小林由美、事務。手話講習会の卒業生を手話通訳ボランティアとして積極的に活用すべきです。
卒業生で区の認定試験合格者には、区の手話通訳者として登録後、派遣事業で活動いただいています。さらに多くの卒業生が活躍できるよう、講習会などの周知を図っていきます。
聴覚障害について、区立小中学校における能動的な体験型の学びをより拡充していくべきです。
障害理解を深める体験的な学びは、各学校で特別支援学校との交流や、歌を手話で表現したり、展示で文章を作成する学習活動、障害者スポーツの体験にも力を入れています。今後も各学校の実情に応じた取り組みを支援していきます。
2020年東京オリンピック・パラリンピック大会には、海外からの多くの来外者が予想されますが、区民が英語が話せなくてもコミュニケーションが取れる方法を区が提案してはいかがでしょう。
外国語表記ガイドなど、さまざまな媒体でコミュニケーションが取れる手法を研究していきます。
大会開催中のテロへの懸念が高まっています。災害時の避難訓練などと合わせて、区でテロ対策の訓練を行ってはいかがですか。
テロの形態により対処は変わりますが、大規模避難は地震災害と同様のため、地域の防災訓練に積極的に参加していただきたい。
高円寺小中一貫校建設区主催説明会で住民を隠し撮り。質問者は松尾由里、杉は。高円寺小中一貫校の工事業者が住民の抗議行動を妨害として訴えました。表現の自由を制限する動きとして報道されています。区は訴訟について事前に知っていたのですか。知っていたのならなぜ止めなかったのですか。
事前に承知はしていません。
本件は真っ当な訴訟ではなく、スラップ訴訟、嫌がらせ訴訟であると考えますが、区の考えは。また公共事業の請負業者が住民を訴えた前例はあるのですか。
工事業者は法的措置が必要と判断したものと考えます。区には前例はありません。他自治体の例は把握していません。
訴訟の証拠に添付された多数の写真はすべて隠し撮りであり、肖像権の侵害ではありませんか。区主催の説明会でも隠し撮りされています。撮影したのは区職員ですか。
工事業者が記録の必要があると判断し撮影したものと認識しています。撮影の状況は把握していません。
杉市小改築案では川北病院の土地と杉市小敷地を交換するとされていますが、病院の土地は浸水地汚染地であり、交換は消防の原則に反するのでは。
諸要素を総合的に勘案します。
上草保育園民営化の事業者選定で選定委員会会長に対し、職員から評価について働きかけがあったと聞きますが、事実ですか？
そのような事実はありません。
区補助で静岡県に建設中の特養老人ホームと苦情調整委員制度。質問者は堀部康氏、無。区の補助で静岡県南伊豆町に建設中の特養老人ホームが入居者募集をスタートさせます。しかしこの施設は原則として区の保健福祉サービス苦情調整委員、いわゆる福祉オンブズマン制度の対象範囲外のままとなっています。区外施設については委員が特に必要と認めた場合のみ苦情申し立てを受けるとしていますが、保健福祉サービス苦情調整委員条例9条1項ただし書き、このように委員の主観に委ねる形では権利擁護につながりません。南伊豆特養に区が責任を持つと説明しているのなら、早く条例を改正すべきではありませんか？
区外で受けたサービスにも対応しており、南伊豆特養についても対応できると考えています。
南伊豆特養は施設が静岡県内にあるため、都も区も法令上の指導監査に関与できませんが、どのように対応するのですか？
保健者として必要に応じ、是正の要請を行っていきます。
南伊豆特養を担う社会福祉法人を確認すると、理事や職員と兼務している評議員が大半であったり、理事の親族が評議員に複数含まれていたりと、過去の法人経営には大きな問題がありました。どのように対応したのですか？
現在は社会福祉法改正に的確に対応しています。
以上が区政を問う一般質問の用紙です。